Alleluia. このままの力で勝利の主がここにおられる。ここから進みます。勝利の主にアレルヤ、勝利の主にアレルヤ。
状況の中でもこの神を信じ続けていきなさい。このあなた方の信仰をこの全うしていきなさい。私はこの大いなる報いをあなた方に与えていこうとやれます。
何も変わらないとそう思えたとしても、私の働きは着実に進んでいる。安心しなさいと主はさらえます。
それではさらに主を褒めたたえて歌いましょう。27番愛の光。
悲しみの中にいる時、あなたの愛し
ハレルヤ。お祈りします。愛する天皇様、賛美の時を感謝いたします。あなたのご臨在をありがとうございます。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。賛美の時をありがとうございます。また預言の言葉を感謝いたします。それではこれよりお祈りの時を持ちたいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき、内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いに思います。また2月5日にもたれます長崎殉教聖会のためにもお祈りいただけますと幸いに思いますのでお願いいたします。それではしばらくの間心を静め、主を待ち、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられていない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時を申したいと思います。聖餐式を伊佐谷木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの御名をいただきます。おはようございます。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。またインターネットを礼拝されている方で聖餐のご用意になる方はぜひ聖餐を預かっていただき、ご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐をご用意されて聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それでは聖餐式のためにお祈りをします。愛する天皇お父様、イエス・キリストの十字架、そして復活をありがとうございます。あなたのその十字架を通して私は罪許され、義とされ、神のことされる、この素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞ今ここに用意しましたパンとブドウ酒を、またインターネットを見ておられる方が用意されましたそのパンとブドウ酒を、十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それをそのまま受け取ることのできる信仰を私に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお願いします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人一人悔やみの時をお持ちしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後、こう言って彼らに渡りになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。天のお父様、聖三式の時をありがとうございます。イエス・キリストの十字架によって私の罪が完全に許されていること、義とされて一度も罪を犯したことのないものとして見ていただけていることをありがとうございます。また神の子とされたことを感謝いたします。この週もどうぞ新しい年、新しい月、この週もどうぞこの恵みの中にとどまって、あなたを共に歩み、あなたが用意されている勝利と祝福を力強く見ていることができるように、力強い見てを持って導いてください。私は主をあなたに期待いたします。感謝します。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ、感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。感謝いたします。それでは、献金感謝のお祈りを司会者でさせていただきます。天のお父様、これらの献金の恵み、この恵みを御国の 建設のため、また御心の働きのためご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加わりがあり、豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々への祝福を感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは、本日の特別賛美の時を申したいと思います。本日の特別賛美は、イチジクの木です。お願いいたします。
おはようございます。イチジクの木です。ちょっと緊張してるんですけど、今日は風の響きの6週から福の音を賛美したいと思います。
感謝します。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読させていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書、7章の24節から30節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の、79ページです。また一つ前の第2版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書の73ページになります。 それでは、司会者で、聖書箇所を拝読させていただきます。新約聖書マルコの福音書7章の24節からになります。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られたとき誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシア人でスロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか？それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみるとその子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より後半の賛美の後に伊沢や木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。今日は、今読んでいただきましたマルコの福音書の7章の24から読んでいただきました。実際は5からなんですけども、話はして、この同じ記事がですね、マタイの15章のところに15章の21節から出てますので、そちらも見ながらポイントを絞ってお話をしたいと思っています。アクリル板が来たのでマスク取らせていただきます。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。実は木原純子さんは今日は岐阜の実家の方に行っておりまして、飛行機の関係で帰ってこれなくなりましたので、賛美したいと思います。それじゃあよろしくお願いします。いつも詩編を歌うんですが、ちょっと詩編がまだ覚えきれないのでですね、今日は賛美歌を先週について歌わせて、今日は聖歌です。よろしくお願いします。さっきこれ御手を述べて、一番最後、一番の一番最後ちゃんと書いてくれましたか？引き上げませる、はい、分かりました。じゃあよろしくお願いします。
罪の深みに溺れる我、とうとう君名を呼びたりしに、救いの君は御手を述べて、引き上げませり愛の手、愛なり愛なり、救いゆるは愛なり愛なり愛なり、救いゆるは愛なり、引き上げませる君の御手は、我を離さず導きたも、坂巻きをする波の中も、恐れはあらじしませば、愛なり愛なり、救いゆるは愛なり愛なり愛なり、救いゆるは愛なり。主は雨土の君にませば、一言持って沈めたも、波風たけり くるみも悩み苦しむ魂も愛なり愛なり救いうるは愛なり愛なり愛なり救いうるは愛なり愛なり愛なり救いうるは愛なり愛なり愛なり救いうるは愛なり。
ドントワーリーですね、風の響きのレハネティ。じゃあお願いします。
Don't worry, don't worry 想いは面はなくていい。 Don't worry, don't worry 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いよ全て引き受けてくれる方がいるから。 Don't worry, don't worry 思いはずらわなくていい。 Don't worry, don't worry 思いはずらいよ、バイバイ。 Don't worry, don't worry 思いはずらわなくていい。Don't worry, don't worry 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いよすべて引き受けてくれる方がいるから。 Don't worry, don't worry思いはずらわなくていい。 Don't worry, don't worry 思いはずらいよ、バイバイ。 Don't worry, don't worry 思いはずらわなくていい。 Don't worry, don't worry 思いはずらいよ、バイバイ。思いはつらいよ、バイバイ。思いはつらいよ、バイバイ。
バイバイ。国籍は天にあり。
主イエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよ。そこには主が神の右に座を占めておられる。地上のものを思わず天にあるものを思い栄光から栄光へと主の似姿に変えられてゆく。キリストを知る素晴らしさゆえすべてのものは地にあくた。神の栄冠目指して進み走り続けよ。国籍は天にあり永遠の思い受ける古きものは過ぎ去って よ、すべてが新しくなる。キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは違うか。神の栄冠目指して進み、走り続けよ。国籍は天にあり、永遠の思い受ける。古きものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなる。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなる。見よ、すべてが新しくなる。
ワーシップを賛美して礼拝に入ります。私はあなたの心を知っている年を抑えます。私はあなたの心の真実を決して忘れない年をやります。あなたの祈り、あなたの叫び、あなたの願い、それは天に届いている年をやります。忍耐を働かせなさい。私の時は決して遅れることはない。必ずやってくる。あなたの叫び、あなたの願い、あなたの祈りに対する私の答えが具体的にやってくると主は仰せられます。私に委ねなさい。 あなたがどうすることもできないことを思い悩んではいけません。私に委ねなさい。そして信頼しなさい。期待しなさい。私はあなたが願う以上、あなたができる以上のことをなし、あなたの願いに対する最善の答えを表していこうとしております。私は癒す神、奇跡を行う神、回復する神である。私はそのことを具体的に表していくと主は仰せられます。最後に5番、褒めたたえる神主よ。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深き注がれ、我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。この礼拝に集われた人一人をありがとうございます。インターネットで礼拝されている人一人を心から感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通し豊かに語り、また導いてください。語る者も減り下ります。どうぞ主を語ってくださり、その神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日の1分動画なんですけれども、今、コロナの関係で礼拝に来れないでいますけれども、自宅でオンラインされています井上ゆかりさんがですね、作ってくださったあの礼拝案内の動画があります。これはあの最初なんで、ここから作り変えていかれるやつなんですけど、一番最初のやつですね、見ていただければと思います。
礼拝とは、共に集まって生ける真の神に賛美を捧げ、主イエス・キリストの御名によって祈り、聖書からあなたへの命あふれるメッセージに耳を傾ける時です。礼拝の中ではまず賛美をします。私たちを愛してくださる神様を喜び褒めたたえる歌を賛美と言います。次にお祈りする時を持ちます。正直に自分の言葉で思っていることや心の願いを神様に お話しするのがお祈りです。聖餐式です。聖餐式とは、私たちの罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかって死なれた時、裂かれた身体パンと流された血をブドウ酒をいただく式です。世界中の多くの教会で行われていますが、私たちの教会ではイエス・キリストを私の救い主として信じ告白しておられる方、まだ洗礼を受けておられない方でもこれから受けたいと願っておられる方は、どうぞお受け取りください。カトリック、他の教団の方でもお加わりいただくことができます。自由献金、これは神様が日々たくさんのものを与えてくださった数えきれない恵みの中から、心からの感謝を込めて神様にその一部をお捧げする時です。礼拝の中心はメッセージです。聖書の言葉を通して神様から与えられたメッセージを牧師が取り継いで語ります。私たち一人一人に神様は語ってくださいます。さらに長崎エルサレム教会ではオンライン礼拝も行っております。スマホやパソコンから全国どこからでも礼拝に参加していただくことができます。長崎エルサレム教会のホームページを開いていただいて、礼拝生中継のボタンを押してください。 YouTube や Facebook、 LINE ライブでも礼拝をご覧になっていただくことができます。早朝礼拝は朝6時から6時50分まで、第1礼拝は朝7時半から9時まで、第2礼拝は朝10時から11時30分、遅くても11時45分まで行っています。この朝10時からの礼拝がメイン礼拝となっています。さらに午後2時より第3礼拝を行っています。こちらは2時から3時まで行っています。また外国人の方向けにはインターナショナルサービスという礼拝を3時半から5時まで行っています。こちらは英語での通訳がなされています。また夜の礼拝も午後7時から行っています。こちらは東京アンテオケ教会のオンライン礼拝に参加しています。
それでは、
そしてさらに月曜日にも月曜礼拝を朝10時10分より行っています。ぜひ長崎エルサレム教会の礼拝にお越しください。
はい、ありがとうございました。少しあの古い写真とかもあるのでね、あとこれからあの生産式のワインのコップが大きすぎるような気もしますしこれからいろいろ書いていただきますので、また楽しみにしていただきたいと思います。それでですね、続いて、殉教聖会の案内を、ね、見ていただきます。何回見ていただきましたけれども、いよいよ迫ってきましたので、ぜひあの明日、そして殉教聖会の、実行委員会といいましょうか、ミーティングを持ちます。ただ雪が溶けたらできます。雪が残ってたらあの高速道路が、もう開通したかな、昨日の段階ではもう全部全面止まってましたのでですね、まあ、でもあの今日雪が溶けたらあの明日できますけれども、 一応殉教聖会の間見ていきたいと思います。ちょっと変わりましたので、
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できた。
でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世紀人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫リバイバルがこの国を訪れる、その時彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
主イエスと共に蘇った上にあるものを求め、
はい、ありがとうございました。ですね、いよいよもうあと一月を切ってますので、ぜひ皆さんお祈りください。明日はその打ち合わせがありますのでね、1時から正解があって、まあ、2時45分正解はそんな長くしませんので、終わってちょっと休憩した後始めますので、ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。彼らからバトンを受け継いで、いよいよ最終ランナーとして走る、最後の直線コースに入ってきたんじゃないかというふうに思います。時代的にはですね、その中で信仰によって勝利をするということ、この世に対して信仰を通して勝利するということを、まあ、今年今年で言われたんですけれども、今日開いたところはですね、マルコの方では書かれてないんですけど、マタイの方で同じ記事が書いてあって、その一番最後にこの、女の人、マルコではツロフェニキアのところかなと言われてますけれども、あ、ツロの人ですかね、まあ、カナン人のなんですけども、その人に対して、ああ、あなたの信仰は立派ですと書かれてるんですね。そして娘を治してもらいます。で、この、ね、ここからここから学んでいきたいと思っています。 それでは、御言葉の方に入っていきます。まずマルコの福音書、24節から見します。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた、まあ、そこにいたカナン人の女ですね、家に入られた時誰にも知られたくないと思われて隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきてその足元にひれ伏したと、まあ、こう書いてありますけれども、マルタイを見ると具体的なこと書いてあって、こう書いてあるマタイの15章の22節にこちら読みしますね。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、エス様、主よ、ダビデの子よ、エス様ですね、私を憐れんでください。私がひどく悪霊、娘がひどく悪霊に取りつかれているのですと、こう言ったんですね。で、私を憐れんでほしいって言ったんですね。で、娘が悪霊に取りつかれているからってことなんですね。ってことはお母さんが問題なのではなくて、娘が悪霊に取りつかれていて大変なんだけども、お母さんは私の娘を何とかしてくださいじゃなくて、私を憐れんでくださいって言ったんですね。で、後見ても分かるんですけども、実は後の方にですね、マタイの25章では、エス様前にひれ伏してね、最初すぐ答えてもらえないんですけど、それでも引き下がらないで今度はひれ伏して、主よ、私を助けくださいって言ってるんですね。これでも私なんですよね。で、娘を助けてほしい、娘を解放してほしいんだけども、このお母さんは娘とは言ってなくて、私を救ってください、私を助けてくださいって言ってるんですね。つまりこのお母さんにとってこの娘の問題っていうのは自分のことであり、娘が苦しんでることは自分の苦しみだったんですね。で、娘が助かることは自分が助かること、もっといければ自分が助かることはこの娘が助かることだったんですね。で、本当にこのお母さんは娘を愛していたんだと思います。で、これは親子だけではなくて、夫婦でも、あるいは、おじいちゃんおばあちゃんでも、あるいは友人でも、本当に大切な人、愛している人に対して私たちはこの自分のことのように痛み苦しみ、あるいは神様に願うことがあると思うんですよね。海外から来ている方がね、私の教会には結構多くいらっしゃいます。今年の1月1日の礼拝にも中国の方が2人、フィリピンの方が1人と、そのハーフの子どもたちが2人、そしてガーナかな、アフリカの方が3人来られましたけども、いろんな方が来られてますけれども、遠く離れていても子どもさんのことに何かあった時には真剣なんですよね。以前私の教会にいた、リュウ君ですね、神様の奇跡によって癒されて元気になりましたけど、お母さん本当に喜んで向こうで教会行くようになって、で、蒼天祈祷に向くようになって、ずっと息子さんのことになったそうですね。だからリュウ君がですね、時々日曜日をですね、日曜日休むとですね、一回も取れなかったバイクが中金を取られたりとかですねなんかいろいろ面白いことが起こってですね、いろいろあったわけですね。で、本当に彼はでもね、私のことを家族と思ってますよね。でも僕によってわけですね。で、私たちも、そういうことは、でも昨日ですね、実はですね、一昨日の夜ですね、イダヤから連絡があったんです。で、こっちに帰ってきたのがよかったんだけども、実は、英語のテキストを忘れていったって言うんですよね。で、まあ、今はリモートなんだけど、でもテキストがないといけない。で、向こうはまあ結構彼の行った大学は英語で授業したりするから、それで英語でディスカッションもするから、そういうところでどうしてもいるってことだ。で、日曜日までに、日曜日の夜までに届いてほしいって言ったんで、昨日のように連絡してきて、それはないやろと思ったんですけど、もう土曜日朝一番で行くしかないと。北郵便局は、郵便局は開いてないけど、悠々窓口っていうのが開いていたんですね。で、9時からと思って8時からだったから、まあ、9時半までに私は教会に来ればよかったんで、もう分かったということでね、金曜日の夜は3時、4時近くまで私はちょっと原稿書いたりしてたんですけども、普段絶対そんな時間に起きないのにですね、8時に間に合うように起きました。それを持って行ったわけですね、あの雪の中。転びそうになりながら、ね、この怖いなと思ったんですね。でね、でもですね、こうね、靴下2枚履いて行きました。そして行って、で、郵便局の人はすごくいい人でね、どうやったら早く届くかって言ってね、で、普通はもう、日本ってすごいですね、土曜日に送れば、日曜日にはちゃんと届くんですって。ところが、今、この雪の状況だから、それとコロナのことがあるから、ちょっとわからないですねって言われたんですね。 でもね、やっぱりすごいですね。で、あのどうしたら一番いいかってことを聞いたら、ちゃんと丁寧に教えてくれてね、送れたんですね。で、何を言いたかって言ったらね、私自分のためだったら絶対しないと思うんです。もういいや、また今度にしようと思う。でも息子のためだと、授業のためだとね、行きますね。これは例えば奨学金、私はあの仕送りはできてないけど、奨学金の時はですね、奨学金ってのはあの貸与と給付があるけど、まあうちはほとんど給付です。貸与したら返さなきゃいけないから、給付の奨学金の時には書類が結構いるんです。いろんな証明書が、それもね結構ギリギリ言ってくるんですよね。絶対時間をなんとかやりくりして取りに行って、もう速達で送ったりするんですね。どうしてかって言ったら、あの本当に彼らが学ぶために、それがあることによって安心して勉強できるっていう。だからですね、大切に思ってる、本当に愛してるとやるわけですね。このお母さんはこの娘を本当に愛していたんです。だから私を助けてくださいって言って思わずも、その私とは娘の癒しだったんです。で、皆さんが本当に大切な人、伴侶でもいい、子供でもいい、親でもいい、あのおじいちゃんおばあちゃんでもいい、孫でもいい、友人でもいいです、ね、その本当にその人のために神様を前に行くときに、それがあの人を何とかしてくださいじゃなくて、私を何とかしてほしいんですって、私にとってはもう私を何とかしてほしいんです。それはあの人が癒されることです。それはあの人が助かることです。それはあの人が救われることですっていう。それがあの人の問題じゃなくて私の問題となるときに、実はね、祈りは聞かれるんです、ね、これが一つ目ね。そして二つ目なんですけれども、マルコに戻りますね。26節、この女はギリシャ人でスロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けたって書いてあるの。マルコ、願い続けたって。そうなんですね。これ具体的にはね、マタイに書いてあるんですけどね、願い、どういうことかって言ったら、イエス、あの女の人がこうやって真剣に言いに来たところがですね、イエス様は彼女に一言もお答えにならなかったって書いてあるんです。沈黙ですね。遠藤周作もうね、召されましたけど、あるいは無視と言ってもいい、ちょっと冷たい言い方をしたら。これはきついですね。あの皆さん ね、こんな人間でもいいですよね。例えば、小川さんと傷つきそうだな、ま、松崎さんは大丈夫かな。こうなんかね、まあ、誰か、あ、そうだ、夫婦にしましょう。私がね、奥さんにこう、ね、あの言ってもね、奥さんはね、私の方向かず無視してね、相手しなくてやってたらね、奥さんだったら怒るやろな、私。ねえ、ねえ、あるいはね、何でもいいですけど、なんか誰か、なんか愛しい人がいて声かけて全然無視されたらね、傷ついて落ち込むかね、どっちがでしょうね、怒り出すか落ち込むか。やめちゃいませんか、無視されてね。そしたらね、しかもね、エス様のね、周りに弟子たちがいた。ちょっと弟子たちなんだけど、ちょっと悪い言葉とか取り巻き言うんですよね。エス様が無視してるからね、もううるさいでしょ、一生懸命叫んでくるから、あの女返してくださいって叫びながら後についてやってくるのですと、まあ、うるさいってことですよ、暗黙に。もううるさいから返してくださいって。イエス様には無視され、取り巻きにはもう返してくださいって言われる。普通こういう時ね、腹を立てるか落ち込むかだと思うんです、普通は。でもこの人はやめないんです。それどころかますますね、こうイエス様に近づこうと。そしたらイエス様はね、さらに言うんですよ、私はイスラエルの家の滅びた羊の以外のところに使わされていません。まあ、うんと具体的にはイスラエルの家の滅びた羊というのはユダヤ人のこと。ユダヤ人の人たちがまだ、ね、メシア、イエス様来ているのに救われていない、そのユダヤ人たちのところにまず使わされたんだと。本当にそうなんです。その上で異邦人に行くからね。私はまずユダヤ人のところに来ているんだよって言って、これ異邦人ですよ、カナン人にしても、スロフェニキアにしても。つまり、お前関係ないって悪く言えば、うんと好意的にとっても、いや、あのまずユダヤ人だからちょっと後回し。すごく冷たく取れば、お前関係ないってね、いうことですよ、これ。これはね、どうでしょうか。私、若い頃だったら怒り出すかな。皆さん、どうでしょうかね。真剣に祈ったけども、すぐ答えてもらえない。まるで無視されてるように感じる。あるいは、周りからなんかね、煙たがられて。しかも、その後に、 ユダヤ人の時だってね、あなたは関係ないって感じですよね。でもこの人はやめなかった。それでもイエス様のところに行って願い続けたんです。どうしてか、本当にこの人は自分の娘を愛していたんです。どうしてもどうしても助けてほしかった、解放してほしかった。もう一つ、イエス様だったらできると信じてたんです。皆さん、この人だったらやってくれる、できる、この人なら癒せる、またこの人は最後にきっと癒してくださると思ってたら行くんですよ。すいませんね、レベルが低いですけど、昨日ね郵便局行ってね、いい人だったんですよね。でももしこの人がね悪い人だったとするね、とってもいい人だったんですよ、本当にいろいろ教えてくれて。ところがこの人がね悪い人でね、ああって感じでね、いやもう無理でしょとか言って、ね、冷たくね、なんかこう足蹴にされたとする。とってもよくされましたけどね、例えばの話がね、自分のことだったらね郵便局の人に怒ると思うんですね。それが客に対する態度かとか言って、ね、怒り出すと思うんですねでも何としても明日までに届けないと思ったらね、怒らないでぐっとこらえてですね、いや本当すみませんね、もう無理のお願いですけど、そこをなんとかとか言ってね、一生懸命ですね、それでもしつこくですね、なんとかやろうと思うんですよ。それはどうしても届けたいと思うからでしょ。そしてなんとか言えば日本の郵便局だってやってくれるかもしれないと思うからですよ。そういうこと分かりますか。つまりこの時このお母さんはどうしてもこの娘を治してほしかった、悪霊から解放してほしかった。何を言われようが、どう言わされようが、いや、そしてもしたらイエス様だったらきっとできると信じてた。最後にはしてくださると信じてた。あなたがすぐ答えられないときにあっさり引くのは二つです。愛と信仰がないんです。その人に対する愛がないんです。もう一つ、イエス様に対する信仰がないんです。でもあなたが諦めずに、それでも祈り続けるとき、まるで無視されたように感じるときは、そんなことないんですよ。そんなことはないんだけど、そう感じるとき、あるいは答えられない、それでもイエス様のところに行き続けるとき、それはあなたがその人を本当に愛してるから、もう一つ、イエス様だったらきっと治してくれるという、それは信仰なんです。この人は願い続けてやめなかったんです。決していかなかったんです。ね、いやすぐ答えられる祈りはたくさんあります。でも、本当に願ってる大切なことに答えないことってあるんです。それはね、信仰の訓練ですね。そしてその次ね、するとイエスは言われた。これでね、やっと答えているかというとね、最後の試しがあるんですよ。なんで言ったかって、主よ、マルコの28章ね、主よその通り、あ、ごめんなさい、27章です。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。子供たちという大事なこと、まずユダヤ人たちを満腹させなきゃいけない、ね、そしてそのユダヤ人たちの子供たちのユダヤ人たちのパンを取り上げて、子犬っていうとね、日本じゃ可愛らしいイメージだけど、ここで言う子犬ってのは可愛らしいイメージありません。前も言ったと思うけど、犬っていうのはスパイみたい、犬のことをスパイって言うでしょ。そういうイメージで悪いイメージで言ってると思ってください。その悪い犬の子犬だから、もう子犬、前向くもその子犬みたいなものだから、野良犬って言った方がいいかな、日本だったら。そういった方が合うかな、そういうニュアンスです。子犬ってなんか可愛らしい感じになっちゃうじゃないですか。そういうニュアンスじゃない、ここは。ここはそういうニュアンス使われてない。だから、ね、その子犬にあげるわけにはいかないと。ね、投げたのは良くないことですって。すごいですね。良くないことって言われたんですよね。ね、ここでね、本当ならね、皆さんに質問してもいいんですよね。あなたならどうするって、あなたはどちらを選びますかってね質問してもいいですね。聞いてみましょうかね、あなたはどちらを選びますかって説教した人にね、前どう、皆さんどうされますか。いや、それユダヤ人、ね、私はユダ人としてはユダヤ人としてイエス様来られたから、私まずユダヤ人のところに来たんだよと、ね、でユダヤ人たちをまず満腹させなきゃいけないと、ね、異邦人のある、異邦人のあるカナン人で、異邦人でグードライしてるような、そんなあなたのところにやげるわけにはいかないんだと言った。子犬って悪い意味ですからね。この人ね、この次の答えがすごいんです。この次の答えがマタイでは、ああ、あなたの信仰は立派です。マルコではね、そこまで言うのですかって、で癒されちゃうんですよ。でそれがね、これ 主よ、その通りです、全くおっしゃる通り、私は異邦人でグーデルハをしている民の中にいる、ね、全くあなたの選びのためではない、当然それは本来受けれない価値のないものです、値打ちなんかありません、でも食卓の下の子犬でも、そんな異邦人でも子供たちのパンくずをいただきます、子供たちがこう落とすとパンくずをいただきますって言った。秋元教育ね、神様が捨てるものはゴミでも開いて、ね、神様がくれるものはゴミでも開いて、これこ このことですよ ね落としたパンくずでいい、これがパンくずでいい、そのパンくずさえあれば私の娘は解放される、パンくずでいいんですって、そのパンくずいただけるでしょっていう、すごい低いでしょう。思い出してください、ナーマン将軍がどんないっぱい素晴らしいものを持っていっても預言者エリアはいらないって言った。でも神様が求めたものは砕かれた心だった、わざわざイスラエルからたくさんのものを持ってきてやってきた、あ、イスラエルじゃない、ナーマンのところからやってきたけども、エリアは使い送って言って、まあ、ナーマンにしてみたらカチンと来たんですね。ナーマン将軍様がわざわざ来たのにこんだけ手厚いものを持って、でも神が求めたものは砕かれた心だった、その神の言葉に従って七度身を浸した瞬間完全に癒されたでしょ。この時もね、やっぱその通り、おっしゃる通りですと、その通りです、私は本来受けるにふさわしくない、ここでは異邦人です、私たちの場合はもちろん異邦人ですけど、それ以上に私たちは本来受ける価値なんかない罪人で、全くその通りですって。でも十字架があります、この十字架があるからこんな私にもその恵みを添えてくださいって言えるんですよ。でそしたらイエス様がね、そうまで言うのですかって、マタイでは、ああ、あなたの信仰は立派ですって言ったんです。そして家にお帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出ていきました、つまり完全に解放されちゃったんですね、癒されちゃったんですよ。ね、私たちは本来受ける価値のない罪人なんです、どうしようもない、見込みのある罪人ではなくてどうしようもない罪人なんです。いや、そんなことはない、あの人に比べたら私はまともだ、私は一生懸命生きてきた、その通りだと思います。あなたは誠実に一生懸命生きてきました、思いやりもあったし愛もあったでしょう。でも神の前に出てきてください、聖書の神様、わかります、どうしようもない罪人だって、見込みのある罪人ではありません、どうしようもない罪人です。でもそのどうしようもない罪人なんだけども、十字架があるから、イエス・キリストがいるから、この十字架と復活があるから、だからパンクザいただける、それで十分、それさえあれば癒される、それさえあれば解放される、それさえあれば解決する、それさえあれば勝利できるんですね。神の言葉が一言あればそれで奇跡は起こるんです。で、これね、この人は本当に娘を愛していた、イエス様ときっと直してくださると期待して引き下がらなかった。そして最後に恋の扱いされたんですけども、その通りですよって、でもパンクザもらえますよねって時に、あなたの信仰は立派ですまたいって書いたんですね。で皆さんね、あーっていう簡単詞がね出てくるのはね、すごくないんです。イエス様があーって言われたのはね、もう一つあるんです。弟子たちにね、ところで言ったんです、あーいつまで我慢しなければいけないんでしょうってお互いイエス様にそう言われるんじゃなくて、あなたの信仰は立派ですって言われたいですね。今年神様は信仰を通して勝利を与えるって言われました。でこの信仰を通しての勝利っていうのはですね、今年ね、今までこう随分長い間忍耐しに寄ってきた方、なんか届いてないように感じたこともあった方、いえ届いています。そして本当に自分はもう祈ってても受けれない、本来受けれないっていうか、もうダメな、自分の祈りがダメなのかなと思っている方、そう、あなたも私もダメなんですが、十字架があるから大丈夫です。それでも神の憐れみを受けたとき奇跡が起こります。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、このね、カ ナ人の女を通して、イエス様が信仰を得られたのは2人なんです。百人隊長、あるいは言葉を信じたこのカナ人の女、彼女は砕かれていた、そして決して諦めなかった。最後の最後まで祈り続けたってことですね。どうぞお互いですね、愛する人のために、大切な人のために神のところに行って、祈るものでありたいと思います。そしてお互いそういう神様の素晴らしい奇跡をね、この年見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの愛するものを癒し、解放し、解決を与え、勝利を与えてくださる方です。でも時々忍耐があって、すぐに答えてあげなかったり、まるで祈りが届いてないかのように無視されているかのように感じてしまうことがあったり、あるいは私なんか祈っても仕方がないと思うことさえあります。でもイエス様、そんな私たちの祈りも聞いてくださるこの十字架の恵みの上に、私たちは確かに本来罪人で、どうしようもない罪人で、祈りを聞いていたり答えていることのできるものではありませんが、この十字架の恵みがあるので、復活されたイエス様が祈りに応えてパンクとくださって、悪霊から解放され、癒しが起こり、奇跡が起こり、救いが起こる、その神の御業を表してくださり、見させてください。それをなしてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその、ね、その求めと願いに応えてくださいます。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも結構です。どんなことでも構いません。天のお父様、キリストイエスの名によって今父なる神のもとに出てまいりました。今一人一人にあなたが働いて触れてくださり、そういうのに応えてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。癌細胞、喉から、胸から、それから子宮から、膀胱から、胃から完全に消えてなくなれ。イエスキリスト、腫瘍、ポリープ、体中から出ていけ。肩、背中、腰、それから膝、肘、そこにある痛み、その根本の原因に触れて完全に痛みを取ってください。イエス様、止めて癒されよ。緑内障、白内障、イエス様って命ずる、治れ。うつ、パニック障害、統合失調症、心の病、精神の病を癒してください。イエス消しまって、うつよ、うつの悪霊よ、うつよ、その人の力出ていけ、癒されよ。パニック障害、統合失調症、心の病、精神の病、イエス・キリストによって精神の病を出した悪霊、病よ、その人の力出ていけ、癒されよ。境内の必要を完全に満たしてください。神にもっと大胆に求めなさい。もちろんあなたが自分で何とか処すことは必要でしょう。でもそれに勝って求めなさい。あなたが考えもしなかった形で神が備えられます。もっと大胆に求めなさい。新しい場所に踏み出すように導かれている方がいます。慌てる必要はありませんが、私はあなたに言葉を与えます。その言葉に従って踏み出していきなさい。私はそこから新しいことを始めよう。イエス様、ありがとうございます。今完全な癒しの御業を表してください。感謝します。心と体を完全に治れ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 こい願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今もなすもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをいたします。今日はちょっと純子さんいらっしゃいませんのでお知らせをしたいというふうに思います。あ、出していただけますか。はい。1番、礼拝堂に入る前に新型コロナウイルス感染対策としてマスク、これ布製ではなくてウイルスをブロックする不織布っていいんですか、読み方は不織布等のものってことですね。よろしくお願いします。人教成果の時もよろしくお願いします。不織布のものはね、布製の方が歌いやすいのは確かなんですけども、不織布じゃないと、菌を遮らないのでよろしくお願いします。アルコール消毒、それから検温を必ずお願いします。37度5分以上の発熱がある場合はオンライン療法したことになりますのでご了承くださいと。もし自宅でできれば測ってきてもらって、その段階で37度5分以上あったら、まあオンラインしていただくということをお願いしたいと思います。それで来た場合でもそれがあった場合はオンラインになってますのでよろしくお願いいたします。また冬場における換気対策として高濃度プラズマクライスターイオンを放出する空気清浄機3台を一日中稼働させています。で、今3台使っています。4台かな。で、礼拝同様に新しく与えられました、下げてくださいました方々に感謝いたします。ありがとうございます。なお CS の部屋とトイレの各室にも設置できればと思っているので、引き続き重荷を持たれる方はお支えくださいということですね。募金箱が受け付けられますのでよろしくお願いします。その募金箱に入っているものはそういうのを買うか、あるいはコロナ対策のものを買う、それに使います。2番目、本日今日の1月10日の第7礼拝はですね、東京カリスマ聖火を主張するんですが、東京都と3県、神奈川県、千葉県、埼玉県に緊急事態宣言が出されました。で、8時以降の外出は控えてくれということなので、時間がいつもと違って17時54分5時45分から19時半7時半までとなっております。東京ね、それに合わせてこちらも見ますのでよろしくお願いします。お間違いないようお願いします。インターナショナルが5時に終わった後ちょっと休憩して、 GLTV も5時からということですのでね、見られる方は間違いないようお願いします。3番目、明日1月11日月曜日、祭日ですね、成人の日ですけれども、月曜礼拝後13時より長崎カリスマ聖会で、14時45分より殉教聖会ミーティングを行います。ただ聖会が早く終わってらですね、もっと早くなるかもしれませんのでよろしくお願いします。4番目、今週私は井田家の元牧師、私は1月10日火曜日の日に10時大村集会、上木村優子さんのお宅で行います。13日水曜日は朝佐世保カリスマ聖会、10時からぐらいかな、になります。それから16時土曜日は昼、午後1時から飯塚カリスマ聖会で放送します、ね。今週は朝と昼になりましたね。8時以降の外出はしませんですね。奉仕と健康のためにお祈りください。ぜひ覚えてお祈りください。よろしくお願いいたします。から次ですね、はい。金曜は19時半より参議院会、2時より10時からですね、インターネット委員会になっております。オンラインでの参加もできますので、担当者とお思いになる方は私の方までご連絡ください。あと、インターネットの方は堺牧師、賛美委員会の方は、純子牧師か野宮牧師にご連絡ください。私でもいいですかね、そちらでお願いします。6番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡くだされば、具体的に教えてくださいます。YouTube のチャンネル登録もお願いします。ただチャンネル登録だけではですね、オンライン登録になりませんので、オンライン登録をよろしくお願いいたします。そうですね、はい。で、7番目はないんですかね。7番目。雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本がですね、伝道に用いてください。たくさんありますので、お分けしますので、雲虹は無料ですし、殉教も、境内厳しい方は無料でお分けしますので、ぜひおっしゃってください。伝道に用いていただければと思います。あと8番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム動画、YouTube を作る方針を大募集しておりますと。オンライン礼拝されている方、遠方の方でも可能です。今日日曜日はですね、熊本の、塩江島さんが作られたやつで、先週もそうですが、すごくいいのができております。ぜひご覧になってください。 先週はね結婚のことで2人って今回は捧げるってことでしたけども、あのだからここにいなくても作れますので、ね、北海道沖縄でもそれこそ作れますし海外でも作れます、極端なこと言えば。だからあのぜひですね YouTube の動画制作とか Instagram ですね、思いの持たれ方はオンラインの方も結構ですので、ぜひよろしくお願いいたします。そして9番目、2月5日金曜日の殉教聖会は今年は昼の部に下がなのみです。で最初300名だったんですけども、250名になって、そしてちゃんとこうコロナのことがあっていろいろやったら200名の脱席指定になりました。それを超えたらもう立ち見になります。ホームページに、長崎教会のホームページにから登録フォームがありますので、それでご登録していただきたいと。長崎殉教聖会に入ってですね、で2月4日の祈りのツアーも参加募集を開始しております。9時から5時ですね。ぜひあの皆さんですね、登録して来ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。他にありますか、連絡大丈夫ですかね。はい、今日は大雪の中皆さん本当にありがとうございました。ちょっと大雪で来れなかった方も結構いらっしゃいますけれども、オンラインできたと思いますので感謝いたします。それでは、今日はですね、でこれで第2話終わります。時間のある方は午後の交わりもお題になっていただきたいと思います。それじゃあ神様にこれ感謝して終わりたいと思います。感謝します。どうもありがとうございました。25日は悪くなかったのに、肺がすごく悪くなっていたんで、お医者さんがすごく心配して、実は肺炎からコロナになる人は非常に多い、一番危険だそうです。それで手術はできませんということで、昨日コロナの検査を25日もやったんですけど、まあ、お医者さんあんなのは信用してない、ちゃんとした検査をするということで、昨日はコロナの検査を徹底してやって、全くコロナではなかったということでね、ほっとしたんですけど、ただ肺かなり悪いので、肺炎の結果、あと昔結核もやってますから、ちょっとそこをまず治療検査をもっぺんしたいということで、休み明けに検査をして、それから治療方針が決まるということで、まあ子宮がんの方は手術できなくなりました。でも手術しないのになったんでよかったんですけども、ですから、まあ、今肺炎と子宮がんということなん で家族は全く会えません。ですから、あと大阪はかなり医療崩壊が始まってきているので、県がかなりシビアなんですね。だからぜひお祈りでお祈りください。その休み明け火曜日ですかね、連休だから火曜日に検査したときに肺が良くなっているように、そしてもう手術はしないと思ってますけど、そして、まあ、帰ってこれて、かつがんも完全に消えてなくなるように祈ってほしいと思います。まあ、証し人としてやりたいこと、若い日にね献身したかったけどしなかったんで、最後は長崎に来て一緒に神様のために働ければと思ってます。本人もね、それ祈祷院を作りなさいと言われたんすぐ行くからってぜひね覚えておいてください。よろしくお祈りください。よろしくお願いいたします。また祈ってくださって本当感謝します。だから手術はしませんでした、できなくなったんですね。でもそれは守りだったと思います。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございました。感謝します。